映画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。今日はですね、恋の物語をご紹介します。
はい、今日岩本さんとは電話をつないで映画の解説をしてもらっています。さて、恋の物語ということですが、今日はどんな映画ですか？
今回ですね、本若とピュアな恋を描いた2つの作品紹介したいと思います。はい、1本はポレポレシネマズいわき小名浜で公開されるからかい上手の高木さんで、もう1本はですね、日本での公開から10周年を迎えるアバウトタイム、愛おしい時間について、このリバイバル上映で、こちらはですね、マチポレいわきで、どちらも今日から上映されています。
はい、まずはからかい上手の高木さん、すんごい気になってました、この映画。
これね、シリーズで1200万部を突破した人気漫画を実写映画化したと、はい、いうことになりますけれども、はい、NHK の連続テレビ小説の半分青いでヒロインに抜擢されて、映画やテレビで今も見ない日はないくらい活躍している永野芽郁さん、そして、こちらも徳取を落とす勢いのイケメン俳優、はい、高橋文哉さんが初めて共演するという作品なんですね。
うん、予告で流れる永野芽郁さんがいいって笑いかける、はい、笑顔がもうすっごい可愛くて絶対見るって決めてました。
原作はですね、中学の同級生で隣の席になった女の子高木さんに、何かとからかわれる男の子の西方、この2人の淡い恋を描くラブコメディなんですが、西方くんね、どうにか高木さんをからかい返そうというふうに、策を練ると、でもいつも見つかされてしまって失敗する、そんな2人のね、からかいをめぐる日常を描くストーリー、これが人気になって、テレビアニメ、劇場アニメ、さらには実写ドラマにまでなっているんですね。
はい、原作は中学生が主人公ということですけど、今回の映画版は永野さんと高橋さんが中学生っていうわけではなかったですよね。
もちろん、お二人とも若いですけど、さすがにそのブリがありますので。
そうですよね、はい、どんな感じなんでしょうか。
そうです、映画はね、二人が大人になってからの物語なんです。舞台はとある島の中学校、からかいからかわれる、そんな関係がずっと続くと思っていたある日、高木さんが島を離れることになる、でそれから10年、2人が島で再会するところからストーリーが始まります。母校の中学校で体育教師になった西方の前に、突然高木さんが教育実習生として現れるんです。
そうなんですよね、10年ぶりの再会、ちょっと期待できますよね。
そうですね、2人の止まっていた時間がまた動き出すということはですね、からかいの日々が再び動き出したということになるわけなんですね。で2人はですね、同じクラスを受け持つことになって、で10年前の自分たちのような中学生の恋愛、これも交えて物語展開していくんです。小野さんね、
はい、
こんな素敵な初恋あります？
初恋ですか？いや、それ初恋はありましたけど、私ちょっと大人になってからも初恋があって、
それ初恋じゃないじゃないですか。
アイドル、男性アイドルなんですけど、ちょっといろんなところで喋ってるので、はい、もしかしたらあれでしょって分かる方もいるかもしれないんですけど、まさか自分が大人になってから男性アイドルにハマるって思ってなかったので、私の中のすごい、もうこれ初恋ですね。
なんか LINE の絵文字が来た。
そうもうスタンプも LINE をしてますけど、そうなんですよ。岩本さんはどうですか、初恋？
私はもう30年以上前で覚えてない。
またまた
ただ最初に夢中になったのは筒井康隆先生の七瀬再びという SF 小説の主人公のね、飛田七瀬なんですね。これ初恋かね、人の心を読むテレパスの美女七瀬がですね、超能力者の仲間たちと一緒に超能力者をこう抹殺しようと企む謎の組織と対決する、そういう物語なんですが、何度もドラマ化されたり映画化されたりしてるんで、知ってる人もね少なくないとは思います。で、話はやっぱりね、からかい上手の高木さんに戻したいんですが、
はい、戻しましょう。
はい、監督は郡山市出身の今泉力也さん、で岸由紀乃さん主演のですね、愛がなんだがロングランになりまして、はい、最近では有村架純さん主演の千尋さんも監督しています、でその今泉監督が原作者の故郷であり、でファンの聖地として知られる香川県の小豆島で全編ロケした、その美しい映像とほんわかした雰囲気で進む2人の気持ちの変化、これが見どころなんですね、小豆島、私の故郷に近いんですが、とても温暖で綺麗なところですので、ぜひ行ってみていただきたいなと思います。
はい、行ってみて、いや、ぜひ行ってみたいところです。
自分も行ってくださいね、
はい、行ってみたいところです。そして本日紹介する2本目の映画なんですが、マチポレいわきで公開されているアバウトタイム、愛おしい時間については10年前の作品なんですね。
そうなんです。ただずっと心に残る素敵な作品で、リバイバル上映されることも納得だと思うんですよね。
はい、SF ラブコメディ映画ということですけど、どんな映画なんでしょうか。
結構ちょっとね、特殊なジャンルっぽい感じがするんですけど、舞台はね、イギリスの南西部のコーンウォールというところで、主人公の青年ティムはですね、自分に自信がなくてずっと恋人ができずにいたと。で、21歳の誕生日に父親から突然、一家に生まれた男たちにはタイムトラベル能力があるということを知らされるんです。
はい、急だな、タイムトラベル、まあ、確かに SF ですかね。
はい、ただしこの能力、自分の過去にしか行くことはできない。
おっと。
で、父親はね、ティムにその能力を金儲けではなくて、理想の人生を送るために使えというふうに忠告するんですね。で、ティムは恋愛のために使おうというふうに考えるんです。
まあ、でもタイムトラベルで過去に戻れるということであれば、まあ、失敗したって思うところも、なんだろう、改善改善でいい恋ができそうですけどね、違うかな。
ところがね、イギリス映画はそんなね、
甘くない
んですよ、シニカルなんです。
そうですか。
ティムはですね、はい、夏休みの過ごしに2ヶ月間滞在した妹の友達に恋をしてですね、最後の日に告白する。
はい、
ところがその女性から、最後の日まで待つべきじゃなかった、もっと早く告白していてくれたら付き合ったかもしれないというふうに言われるんですね。
なんでしょう。
で、ティムは時間を遡る、夏休みの途中で告白するんですが、彼女はですね、最後の日まで待てば付き合う気になるかもしれないっていうふうに言うんですよ。
付き合う気なかったのかな。
いやー、なんかね、この女性実はすごく魅力的なんですけれども、誰が演じてるかというと、去年世界的にヒットしたバービーの主役を演じたマーゴット・ロビーなんですね。大女優の若い頃の演技を堪能できるのもリバイバル上映の醍醐味ですよね。
ごめんなさい、ちょっと戻すんですけど、ティムの恋の行方ってどうなるんですかね。
ティムね、弁護士になるんですよ。で、魅力的なアメリカ人女性のメアリーに一目惚れして電話番号を教えてもらう。で、その夜なんですが、父の友人を助けるために過去に戻る。で、現在に帰ってきた時に携帯電話にメアリーの番号が入ってないことに気づくんです。レストランで過ごした時間と同じ時間帯にタイムトラベルしてしまったために、メアリーと出会わない道を選んでしまったんです。
やだ、それは大変じゃないですか。
そうなんですよ。で、ティムはね、メアリーがファンだっていうふうに話していたモデルの写真展に通い詰めて、でついにメアリーと再会するんですが、メアリーにとってこれ初対面ですよね。だから当然不審な人だなと思われてしまう。
そうですね。
はい、でさらにね、メアリーには恋人がいるということを知りまして、2人が知り合ったパーティーのことを聞き出して、その時間にタイムトラベルして、2人が出会う前にメアリーを連れ出すことに成功する。
はあ、ちょっとよかった。
で、メアリーと暮らし始めるんですけれども、ティムはね、失敗しては過去に戻ってやり直す、それを繰り返して万事うまくこなしていたんですが、自分のタイムトラベル能力ではどうしても変えられない過去に直面するんです。で、その事実にティムはどう対処するのか、ラストに向かってとてもとても深い話が展開していきます。タイムトラベルものといいますとね、整合性を取るのが難しいんですが、とてもよく考えられた脚本だと思います。それもそのはず、 なぜかと言いますと、監督のリチャード・カーティスはですね、はい、ノッティングヒルの恋人やブリジット・ジョーンズの日記を書いた脚本家、はい、最近ではイエスタデーといった、まあ、コメディでありながらイギリス風のシニカルな視点が入った素敵な作品を発表しています、
はい、
で映画監督としてもラブ・アクチャリーなどの、まあ、一作持っているんですけれども、このアバウトタイムで映画監督を引退すると宣言しているんですね、まあ、よく練り上げた脚本を魅力的に監督していただけに、残念ですよ ね、
うん、残念ですね。そして先ほどマーゴットロビーの話がちょっと出ましたけども、
はいはい、
出演している役者さんの演技っていうのは山本さんから見てどうでした？
主人公のティム、これあのスターウォーズやハリーポッターなどのシリーズに出演した、はい、ドーナル・グリーソンが軽妙に演じて、またですね、いろんな意味で重要な役割を果たす父親なんですが、これあのパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズのデイビー・ジョーンズ役で知られるビル・ナイなんですね。一昨年あの黒澤明監督の生きるをリメイクした生きるリビングで余命いくばくもない官僚を演じて、こうアカデミー主演男優賞にノミネートされた、そんな俳優さんなんです、
はい、
でさらにメアリー役はレイチェル・マクアダムスなんです。あの君に読む物語でブレイクしたあのレイチェルなんですけれども、キャリアでも屈指のキュートさを発揮してるんです、うん、カーティス監督もあるインタビューで、まあ、彼女はコメディーもドラマも演じられる素晴らしい女優だし、カメラが回っていない時もすごく素敵なんだ、うん、で個人的に君に読む物語で彼女はアカデミー賞を取るべきだったと思うというふうに評しているんです。この作品がね、タイムトラベルという SF の手法で描いているのは、家族や恋人と過ごす平凡な日常の大切さ、決して永遠ではない時間の輝きです。時間の行き来など注意してみた方がいいシーンも多いので、ぜひ映画館で没頭してご覧いただきたいと思います。
ご紹介したからかい上手の高木さんとアバウトタイム愛おしい時間について、岩本さん、太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
イエーイ今日も太鼓判いただきました。
はい、
からかい上手の高木さんはポレポレシネマズいわき小名浜で、アバウトタイム愛おしい時間についてはマチポレいわきでご観覧いただけます。詳しい上映時間はホームページをご確認ください。さてここで一件ご紹介があります、はい、なんと湯本の広報小賀さんからメッセージをいただきました。紹介します。嬉しいですね、はい、お疲れ様です。毎回話題の映画を紹介してくださってありがとうございます。それとキャラクターの募集の CM もなまってていい感じといただきました。
はい、
なんとこのキャラクターの声なんですけども、この番組でも紹介した港に火が灯るの主演を務めているいわき市出身の俳優富田美優さんが務めてくれているんですよね。
そうなんですね、これ本当にいいあの声なので、
うん、かわいいんですよ。
皆さん親しんでいただきたいな、このキャラクターというふうには思います、うん、
はい、
小川さんからは、番組開始の時もねメッセージいただきました、
はい、ありがとうございます。
紹介してほしい映画などありましたら、本当に皆さんねどんどんメッセージを送っていただきたいと思います。
はい、紹介した映画の感想もお待ちしています。それでは来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、お楽しみに。話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福 福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。